口にすることさえいけません。五節。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや、汚れたものや、むさぼるもの。これが偶像礼拝者です。まあ、仏陀の前に頭を下げたら、線香を上げたらすることは、それだけでは偶像礼拝じゃない。他のものに支配されれば、例えばお金お金、めよめよと考えることももちろん全く同じように、偶像礼拝であると書かれています。テサロニケの人々とは、模範的な用いられる器だったのです。一体どうしてでしょうか。彼らはイエス様との出会いによってイエス様の素晴らしさを知るようになっただけではなく、イエス様のために生きたい、用いられてもらいたいと切に望むようになったのです。ですから、全部この主の足元に捧げることは、祝福された生活の第一の特徴であります。私たちは一体どうしてイエス様を信ずるようになったなのでしょうか。何回も何回もね、火曜日の集会に出て、いろんな話を聞いて、まあ、ピンとくるようになったからじゃないと思うんです。あれはまあ、理性でもってつかむようになったからでもないと思います。初めて来る人々はね、いや、ちょっとわからないというとね、もし信ずる者はまあ、もう少しね、頑張ればわかると言われれば大変です。主には耐えることになるし、笑いながら私もわからないと言った方がいいじゃないでしょうか。テサロニケにいる人々とはもちろん自分の聖書を持っていなかったんです。ですが、我々はよく研究して、パウロに納得させられたから信じたと誰も言わなかったんです。どうして信ずるようになったか、おそらく説明することができなかったなのではないかと思います。例えば、悔い改めることとはもちろん、大切ですし、新しく生まれることもどうしても必要ですし、けども、そういうものは、まあ、説教を聞いた結果ではない。聖書の中心なのは、決して一つの教えではなく、十字架の上で犠牲になられ、罪の問題を解決し、死の問題を克服したイエス様ご自身が聖書の中心です。パウロはガラテヤ書一章の中二節なんですけれども、次のように告白したのです。ガラテヤ書一章の中二節、332ページです。まあ、このテサロニケで福音の述べ伝えたのはもちろんパウロだったんです。そしてこのパウロの奉仕の土台なるものについてからは次のように言ったのです。一章の中二節です。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただ、イエス・キリストの啓示によって受けたのです。中国説に、異邦人の間に、verse 16、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとされたとき、私はすぐに人間に相談せず、うぬんとあります。まあ、ここで中二説にも、中国説にも、一つの最も大切な言葉が出てきます。啓示という言葉です。まあ、上からの働き。まあ、上からの、光と言ってもいいでしょう。結局パウロは人に納得させられたからイエス様を信じ従うようになったなのではない。救いとは教えられた結果ではない。 人間は一つの教えを信じ込むことによって本物を選べないと聖書全体は何回も何回も何回も言ったものです。結局光が与えられた、心の目で見た、確信する。けど相変わらず理性でもてつかめないから、だからちょっとピンときません、説明できない、困っちゃう。けどもパウロのその後の人生を見ると、やっぱりイエス様はすごい。キリストのことを徹底的に憎んだパウロはイエス様のこと大好きになっただけではなく、喜んで殉教の死を遂げるようになったんです。もし主なる神ご自身が御子イエス様を我々のうちに啓示してくださるとき、私たちは新しく作られたものとなります。すなわち改心を経験します。まあ、本当の悔い改め、また我々の罪の深さ、また十字架の本当の意味などはだんだん聖霊の働きによって分かるようになります。ある人々はいや、イエス様を信じた時何も分からなかったと言うんですけど、それも嘘です。私はイエス様必要と分かったよ。自分の罪の問題を自分で解決することができないということぐらい分かったんです。まあ、それだけなんです。けども振り返ってみると、確かにその時ねえ、自分はそういうダメなものだと分からなかった。まあ10年後で、あ、今分かったと思ってもそうですし、20年後で、あ、10年前に何も分からなかったと思うですし、まあ50年後だったら全然ダメだったと分かります。パウロはイエス様に出会った時、彼は必ず、いや、私はどうしようもないものです、主が憐れんでくださらなければおしまい、まあ、結果として私は憐れみを受けたと言えるようになったのです。けども何十年間主のために働いた後で殉教の死を遂げる前に、彼は何と言ったかと言いますと、私は罪人の頭です、私は少しずつ立派になったじゃない、何十年前よりも私はどうしようもないものだと今分かったとしか言えなかったのです。まあ彼は上からの光に照らされてからペンチャンコになり、主よ憐れんでください、許してくださいと叫んだ結果として、許された、永久的に受け入れられたと確信するようになったのです。聖なる神が汚れのない全く清いイエス様を我々のうちに啓示してくださることは最も大切です。これは信仰生活の始まりです。もしイエス様を私たちのうちに啓示してくださると、私たちはイエス様のみが価値がある、イエス様は本当に素晴らしい広いなお方であると喜びながら、まあ、歌うことができ、褒めたたえることができ、証しすることができるのです。すなわち誠の礼拝とはそれなんです。私たちはどうしてイエス様を信ずるになったなのでしょうか。いわゆる聖書の教えを勉強して納得して理解したからなのでしょうか。あるいはイエス様の偉大さを、イエス様の価値を心の目で見ることができたによってなのでしょうか。生ける誠の神の御子である主イエス様は、自分のために死を感じ、自分の代わりに罪とされて十字架につけられたということを心の目で見ると、礼拝せざるを得なくなります。どうして信ずるになったか、勉強したからなのではない、いろんなことを理解するようになったからでもない、 主は働いてくださったからです。テサロニケにいる兄弟姉妹の経験とは結局それだったのです。結果として彼らは偶像を捨てて生きる誠の神を崇拝せざるを得なくなったのです。まあ、彼らの信仰生活の始まりとはそういうものでした。ですからどうして信ずるになったかということについてやっぱり考えることとは大切なのではないでしょうか。まあ ABC に戻りましょうということです。いわゆる、まあ、キリスト教の教え、また教義問答書を研究して理解したから信じたなのではない。主が自分の心の目を開いてくださったから、イエス様は私の救い主です。私の代わりに犠牲になり罰せられたお方ですと知ると、本当に喜ぶことができ、自由になり主を礼拝せざるを得なくなります。まあ、前提の頂点はイエス様が我々のためにいかほどの価値があるかということです。イエス様はあなたにとって一体何を意味しているなのでしょうか。イエス様が我々にとって本当に尊いお方であれば、あまりに良いというものは一つもない、あまりに高いというものも一つもありません。私たちのあらゆるものは、それが最も深く最も素晴らしくあっても主に対して捧げます。まあ、テサロニケの兄弟姉妹は模範となったのです。どうして？まあ、自分たちは別にどうでもいいじゃないか、私たちはイエス様によって買い取られて贖い出されたからもうありがたい、イエス様のために生きたい、イエス様に仕えたいという態度を取ってから、やっぱりみんな驚いてしまったんです。なぜなら普通の人は自分のことしか考えてない、自分のために生きることで精一杯です。まあ、結果として疲れます、肉体的にも精神的にも。テサロニケにいる人々とは、主のために生きると主に仕えると元気になる、力が湧いてくると体験的に知るようになったのです。まあ、テサロニケの信ずる者の群れはマケドニアとアカヤとにいる信者全体の模範となったとここで書かれています。なぜならば彼らはこの世の一番尊いものでさえも主に勝る価値を持っていないということを信仰生活の初めに確信したからです。我々にとって一番大切なのは一体何なのでしょうか。本当にイエス様なのでしょうか。上からの光に照らされ、まあ、イエス様によって捕らえられ監禁されてしまったパウロは、後で刑務所の中で何と書いたかと言いますと、私にとって生きることとはキリストです。イエス様とつながっていなければ真っ暗闇です、おしまいです。イエス様とは私にとって全てのすべてですと彼は経験したから明かしすることができたのです。イエス様は全てに勝っている、これこそがテサロニケの人々の証だったのです。まあ、時々まあ聞かれるんですね、あの人もキリスト教に入っちゃったと。確かにキリスト教で宗教に入ることができるけど、救われることとはちょっと違う。キリスト教に入るためにまあ教会になれば洗礼を受ければ OK、 別に声がためなくてもなっちゃうんです。けどもキリスト教に入ることとは問題じゃないんです。イエス様を知ること、イエス様との交わりの素晴らしさを体験すること、 Machibo no vanga mama aya machiva yurosare diru. Ma iksage wa kimatiro tu yu kakshi no motsukoto koso ga taisetsu.